明日に向かっての時間です。中野先生、内田さん、よろしくお願いします。
中野です。人生の応援団を願っております。
内田でございます。よろしくお願いいたします。
昨日の、ね、話の続きですけど、
はい、
分かりませんと答えること、
はい、
とっても大事だと思いますね、うん、先日ね、これはどこで聞いたんだったかちょっと忘れましたけど、テレビだと思うんですけど、よく会社が不正事件があるでしょ、うん、代表が出てきて謝るじゃないですか、うん、するとベテランの記者はね、なんとかしてこの尻尾を出させようとするんですよね、
はい、
ね、会長を謝られましたけども、うん、何が一番問題だったんですかっていうとね、弁護したいんだってね、
うん、
自分としては手も振ってきたし、いろんなことでやってきたのにね、うん、こういう事態になってきたと。でこの時に、実は私もよく勉強不足でよくわからないのですってこう言えば話はそれで終わるって言うんですよ、うん、謝るところで。そこにね、実はあの時ね、私もね、何々のところに頼みに行ったんですが、うん、断られたと、こんなことを言う、うん、じゃあそれは何を頼まれたんですか、どうしてそんな風に言えるんですかなんて言うから、うん、いわゆるこの、ね、うん、変な足がついてしまうということまあだから分かりませんというのがとても大事なんですってね、うんう
ん、勇気がいる言葉です ね、うん、です
ね、まあ、どっかの社長だったか会長が日本をうまく逃げ出しましたねあれについて誰が手引きしたんですかって言ったのに分かりませんと答えたって言うんですよ上手にしたね、言ったなと言えば言ったと思うんですけど、
ま
あ、私たちあの複雑すぎる問題に対してはこのことについては失礼ですが私あの勉強してませんと答えること、なんかこう若くなったような気もしません、ね、この80の私が失礼ですがこの仕事はまあね、60年やってきましたから大概のことは分かると思うんですよ。で質問されて、いやそれはちょっと分からないっていうのはなかなか難しいでしょうけど、
でも私なんかから言わせてもらうと中野先生がいや分からないねって言うとほっとしますよ
なるほどね、ほっとしますね、うん、とてもありますね。
今ね、現代はまあ、いろんな本を私読んだ中で言うんですけども、現代が抱える問題は情報の型、うん、いわゆる情報が多いということより意見が型、多すぎると、うん、意見が多すぎる、そうそうそう、いわゆる日本は一億総評論家って、ね、
本当そうですね、
言われましたよね。でああ言えばこういう、こう言えばああいう、そんな意見が多いんでしょうね、うん、
今のインターネットのニュースでね、いろんなこうニュースを読んでおりますとね、下の方へずっとこう、見ていくとね、そのコメント欄があるんですよ。
ありますね。
そのニュースに対してこう思うとか、うん、こんなやつはこうだとか、うん、こんなあの事件はこうだとかっていうね、いろんなその読者の人からのコメントが書いてあって、それにいいねとか良くないとか、そのクリックしてこう、その数が出るわけなんですね、うんうん、私も昔っていうかその最初の頃はその意見を全部読みながら、あ、この人の言う通りだと思ったらそこにいいねにクリックしてたんです。でもね、あれね、本当にそのニュースが本当なのかどうなのか、それはそのニュースの裏側にある、あるいは実はそういうふうに書いてあるけども、ちょっとこの言葉一つ入れ替えるととかね、今いかに間違ったニュースとか、あるいはもっとひどくなるフェイクニュースが ね、世の中にあふれてますから、それに一億総コメンテーターになっちゃいますとね、
なるほどね、
狂っちゃいますね。
先日何だったかな、いわゆる炎上するっていうの、
うん、SNS が、ね、炎上してとかね、
炎上させた本人が覆面で出てくる、私テレビのちょっと1年ほど前のものだろうと思うんですが見たんです、
ね、はい、
でまあ、彼は割と真面目な人なんですけど、うん、その炎上させてある企画をダメにしたっていうね、有名な人なんだって、うん、名前が本名じゃないけども、うん、でもそこでね、言ってたのは、大阪の市長さんとか、なんとかの漫才師で なんとかとかいろんな人が出ていろいろその意見を言ってましたけども、確かにこれが本物だったのか単に流されたことなのかわからないので言うのは非常に無責任だと、うん、でもそういうあなたもどこだけの資料がありますかというのは、まあ、実に
複雑ですよね。
恐ろしいでも世界ですよ、
うん、本当ですよね。画像とかも今組み合わせたり簡単にできるじゃないですか。
簡単にね、コピーして ね複製して変な風にできますもん ね、イメージ操作。
私の顔を撮ってね、すっぱらかの写真撮ろうと思えばできないわけじゃない。
簡単にできますよ、ね、だから誰かを抽象しようと思ったら本当に簡単にできる時代ですよね。
だからフェイスブックっていうけど本当、うん、フェイクブックでそれはほとんど私も含めてね、何らかの自己主張が入っちゃうんですよね。私は日本で今度こういうところでお話しますよという案内で、まあ、1000人近い人とまあねつながってますから出すんですが、考えてみると誰かから見たら妬ましいなと思わないかなと思ってね、最近ちょっと躊躇するようにしてるんですよね。
それは躊躇してはいけません先生
ね、中にはねそうやって参加してくれて良い交わりが続いている人もいますけども、でも本当気をつけない、こっちはそんな気じゃないのにね、うん、炎上しちゃう素質を持ってるな、うん、で私も非難される時にはね、家内が病気になってね赤飯を炊いて祝ってるよっていうような意見がね来ます。でも私それに対しては絶対返事はしない。だけど自分としてはね、ありがとうって赤飯を炊いて祝ってくれて、家内が病になったために私たちの家庭は一致してるんだよって、本当に私は家内が犠牲になってくれたけど家内の病気のゆえに私たちの家庭は今本当に幸福だよ、赤飯を炊くぐらいだよ、よくぞ言ってくれたねって思いはある、うんうん、でもそんなの書くとまた誰かがねなんか言わないとも限らんでしょ、うん、だからそういうことはしないこと絶対書かないね、うん
まあまあ、でもソーシャルネットワークも上手に使えば良いものなんですけれども ね、うん、
本当ですね。
妬んだり何かをするとつまらないものになってしまいますね
結局はやっぱり謙遜にやるっていうことじゃないかなと思ってますね、
うん、そうですね。皆さんも今日一日お元気でお過ごしになってください。それではまた次回お聞きください。中野先生、内田さん、ありがとうございました。